本日から私たちはパウロのガラテヤの信徒への手紙のメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。でこの手紙は私たちにキリスト教についての多くのことを教えてくれます。とりわけ誠の自由とは何かということを教えてくれます。多くの人々は自由とは自分のやりたいことをすることだと思っているのではないでしょうか。例えば学校で髪型について規則があったとします。男子の刈り上げはいけないとか、女子のポニーテールはいけないというような、そういう規則です。そうするとそのような髪型をしたいと思っている人は反発を感じることでしょう。そしてやりたいように自分の好きな髪型をさせてくれと思うのではないでしょうか。でところが話が髪型や服装という外見上のことだけではなくて、人間の生き方全体のことになると、自分のやりたいことをするのが自由ということだとは言えなくなります。なぜかと言いますと、何々をやりたい、何々をしたいという人間の意思そのものが実は何かに縛られているからです。それはキリスト教の教えに照らして考えると、人間の意思が罪に縛られているということなのです。つまり人間が自分のやりたいようにすると、自分の中にある罪に縛られてしまって、自由に生きることができなくなるという問題です。言い換えますと、人間は生まれながらに罪を犯さないことができないという不自由な状態にあるということなのです。誠の自由について聖書に基づいて深く考えて大切な教えを与えてくれたのは宗教改革者のマルチン・ルターでした。ルターは今から500年ぐらい前の1520年に出版されたキリスト者の自由という書物の冒頭に次のような2つの命題を記しました。それはキリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しないという命題と、キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって誰にでも服するという命題です。で、この一見すると対立するように見える二つの命題をルターはパウロがコリントの信徒の手紙1の9章19節で記した、私は誰に対しても自由なものですが全ての人の奴隷になりましたという御言葉によって基礎づけています。またローマの信徒の手紙13章8節の互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりませんという御言葉によっても基礎づけています。そしてキリストご自身がそのような方であったということをガラテヤの信徒の手紙4章4節の神はその御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたという御言葉で説明をしています。つまり自由な主人であったキリストご自身がしもべとしてこの世に来てくださったということです。自分がやりたいことをするというような表面的な自由ではなくて、人間としての 誠の自由には二つの面があります。それは人間を縛っているものから解放されるということと、解放された人間にふさわしく生きるということの二つです。ガラテヤの信徒の手紙にはこの二つのことがはっきりと記されています。第一に、人間を縛っているものからの解放ということについては、先ほど引用しました4章4節とその後の5節に、時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました、それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでしたとあります。人間は神様から守るべき掟を与えられています。で、それは毎週の礼拝で朗読する実感に代表される旧約聖書の律法です。ところがこの律法を与えられたことによって、逆に人間は律法を守ることができないということが明らかになりました。パウロはローマの信徒の手紙の3章20節で、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと教えています。またローマの信徒の手紙の7章7節と8節では次のようにも教えています。新約聖書の282ページの下の段のところです。ローマの信徒の手紙7章の7節と8節、新約聖書282ページの下の段のところをお読みいたします。律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしましたとあります。先ほど人間は生まれながらに罪を犯さないことができないという不自由な状態にあると私は申しました。そのことがはっきりするのは、神様から与えられた何々しなさいとか何々してはならないという掟を守ろうとする時です。神様から与えられた律法はそれだけでは私たち人間が罪を犯さないことができないという罪の奴隷状態にあることを明らかにすることしかできないのです。その奴隷の状態から解放して自由な神の子としてくださるのは神の御子イエス・キリストなのです。2番目に、解放された人間にふさわしく生きるという自由についてはこのガラテヤの信徒の手紙の5章の13節で次のように教えられています。ガラテヤの信徒の手紙5章13節です。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさいと教えられています。罪の奴隷の状態から解放された人間はどのように生きていけばよいのでしょうか。キリストの十字架という犠牲によって罪を許されたのですから、あとは自分のやりたいことをして生きていけばよいのでしょうか。いえ、そうではありません。それでは自分の中に残っている古い自我に 罪を犯させる機会を与えてしまいます。そして罪の奴隷の状態へと逆戻りしてしまいます。イエス・キリストによって与えられた自由には罪の奴隷の状態からの自由という、束縛からの自由という面だけではなくて、神様の喜ばれることをする自由という、人間の目的に沿って生きる自由という面があるのです。そしてそれは神様と隣人を愛して生きる自由です。ですからパウロはこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさいと教えているのです。しかもこの自由は神様と隣人を愛して生きなさいと自分で自分に生かせることによってやれるものではありません。このガラテヤの信徒の手紙の5章16節に、霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと記されておりますように、聖霊のお導きに自分を委ねて生きることによりまして、神様と隣人を愛する生き方が始まっていくのです。で、このように誠の自由とは何かということを教えてくれる大切な手紙を私たちはこれから丁寧に学んでまいりたいと思います。まず手紙の冒頭の一章の一節には、人々からでも人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロとあります。人というのは原点のギリシャ語ではアポストロスと言いまして、使わされたものという意味です。つまりイエス・キリストの復活の証人としてキリストによって使わされたものということです。それではパウロは自分が使徒であることを述べるときに、ただ単に使徒パウロと言わないで、人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたという長い説明をつけているのはなぜなのでしょうか。で、それはパウロがこの手紙を書かなければならなかった複雑な事情があったからなのです。そこでそのパウロが手紙を書かなければならなかった事情について考えてみましょう。パウロは西暦の47年から第1回目の伝道旅行をして、バルナと共に地中海のキプロス島と現在のトルコの各地にキリストの福音を述べ伝えました。その様子は使徒言行録の13章の4節から14章の終わりにかけて記されています。とりわけトルコ各地の伝道の様子は詳しく記されていて、キシリア州のアンティオキアやイコニオンやリストラというところにキリストを信じる信徒の群れが誕生しました。14章の23節によりますと、これらの群れでは長老が任命されて信仰の共同体としての教会が形成されていたということがわかります。ところがパウロとバルナバが去った後、これらの教会に別の伝道者たちが入ってきました。そしてその伝道者たちはパウロとは違ったことを信徒たちに教えたのでした。それはクリスチャンはキリストを信じるだけではなくて、 旧約聖書の律法を守らなければならないという教えでした。そしてその伝道師たちが特に強調したのが、旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。割礼というのはユダヤ人が神の民であることの印に、男性のペニスを包む皮を切る儀式です。で、通常は旧約聖書の創世記17章12節とレビ記の12章3節の規定に従って、生まれてから8日目に行われました。また異邦人がユダヤ教に改宗する場合には、大人であってもこの儀式がなされました。さぞ痛かっただろうと思います。そしてユダヤ人のクリスチャンの中に、異邦人のクリスチャン、つまりユダヤ人以外のクリスチャンはキリストを信じるだけではなくて、この割礼の儀式を受けなければならないと主張する人々がいました。で、その主張は新約聖書使徒言行録の15章の1節と2節に次のように記されています。使徒言行録の15章1節と2節をお読みいたします。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。そこでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まったとあります。で、これはパウロとバルナバを伝道旅行へと派遣したシリア州のアンティオキアの教会で起こった事件です。そしてこれと同じような事件がパウロとバルナバが伝道して設立したピシディア州のアンティオキアやイコニオンやリストラの教会でも起こっていました。本日の聖書の箇所の2節にあるガラテア地方の主教会というのは、これらのピシディア州のアンティオキアやイコニオンやリストラの教会のことを指しています。そしてガラテア地方の主教会に起こった割礼をめぐる問題を解決へと導くために、パウロはこのガラテアの信徒への手紙を書いたのでした。で、なおこの問題について協議したエルサレムでの会議の様子は使徒言行録の15章に詳しく記されています。その会議の結論は、異邦人でクリスチャンとなった信徒は割礼の儀式を受ける必要はないということでした。ガラテヤの信徒の手紙にはそのエルサレムでの会議の様子や結論が一切書かれていません。ですからこの手紙が書かれたのはエルサレムでの会議が行われる前であったと考えられます。おそらく西暦の48年か49年にこの手紙は書かれたのでしょう。ユダヤ人以外の異邦人のクリスチャンが割礼という儀式を受けなければならないと主張する人々は、なぜそのような主張をしたのでしょうか。で、それは何よりも神の民として旧約聖書の律法を守ろうとする熱心から出会ったのでしょう。で、そしてそれに加えて異邦人クリスチャンが割礼の儀式を受けなければならないと主張することによって、ユダヤ教の人々からの迫害を和らげようとする意図があったかもしれません。新約聖書の時代、 ユダヤ教の人々はクリスチャンを厳しく迫害していました。そのことはパウロもまた自分がクリスチャンとなる前はクリスチャンを厳しく迫害していたということや、パウロが改心してクリスチャンになってさまざまな町でキリストを述べ伝えますとユダヤ教の人々から厳しい迫害を受けたということからわかります。しかしもしクリスチャンもユダヤ教の人々と同じように割礼の儀式を受けるということになるとすれば、ユダヤ教の人々からの迫害が和らぐ可能性がありました。そしてそれはユダヤ教の人々に囲まれて暮らしているユダヤ人のクリスチャンにとっては望ましいことであったのでしょう。クリスチャンも割礼の儀式を受けなければならないと主張するユダヤ人のクリスチャンたちは、割礼の儀式を受けなくてよいと主張するパウロの権威を認めたくありませんでした。12人の弟子たちとは違ってパウロはキリストが地上で生きておられる時にはキリストの弟子ではありませんでした。ですから彼らはパウロは本当のキリストの使徒ではないと言ってパウロの権威を否定したのでしょう。で、それに対してパウロはこの手紙の初めのところで自分は人々からでもなく人を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロであると宣言をしているのです。つまり手紙をはじめに自分の権威の源は人々から来ているのではなく、また誰か他の使徒、例えばペトロを通して人として任命されたのでもなく、自分はイエス・キリストから直接に人として任命されたのですとはっきり述べているのです。で、これはパウロがクリスチャンを迫害するためにエルサレムの都からダマスコに向かっている途中で天から語りかける復活のキリストに出会って改心をした経験を指しているのでしょう。このパウロの改心の経験は使徒言行録の中で繰り返し述べられています。使徒言行録の26章の16節から18節のところにはパウロがローマの総督のフェストゥスとアグリッパ王の前で天におられる復活のキリストから次のように語りかけられたと証言したことが記されています。その箇所をお読みしています。使徒言行録26章の16節から18節、新約聖書の266ページの下の段のところです。使徒言行録の26章の16節から18節、266ページの下の段です。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕やまた証人にするためであった。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なる門とされた人よと共に恵みの分け前に預かるようになるためであるとあります。このガラテヤの信徒の手紙の中でパウロはキリストから直接にキリストの復活の証人である人として任命された者として、クリスチャンが割礼の儀式を受けなければならないという 間違った主張と戦っています。でパウロがそのように戦った理由は、割礼の儀式を受けることが異邦人のクリスチャンの負担になるからだというだけではありません。クリスチャンが割礼の儀式を受けなければならないという主張を認めますと、旧約聖書立法をすべて守らなければ救われないということになってしまうからです。そうすると立法と罪の奴隷であった状態へと逆戻りをしてしまいます。キリストは十字架の上で死ぬことによって人類の罪を償い、信じる人々に罪の許しを与えて罪の奴隷状態から解放してくださいました。割礼の儀式を受けなければならないという主張を認めますと、そのキリストの恵みが無駄になってしまいます。キリストが十字架の犠牲によって与えてくださった誠の自由を守るために、パウロはこの手紙を書いているのです。ですからこの手紙のメッセージに私たちもよく耳を傾けて、キリストによって与えていただいた誠の自由の道を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は本当に生まれながらに罪を犯さないことができない罪の奴隷の状態として生まれてきます。そしてイエス・キリストの救いを受けなければ私たちはその罪の奴隷の状態のまま死んでしまうことになります。イエス・キリストがこの世に来てくださって、キリストを信じることによって私たちの罪が許されて、そして罪から解放され、聖霊のお導きによって新しく生きる道が開かれました。この誠の自由の道を私たちも歩むことができますように、どうか日々悔い改め、そしてキリストの恵みをいただき、聖霊の導きをいただいて歩むことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。